萌えろプレビューニュース。この番組は私トンさんが個人的に気になった野球ニュースをお伝えしていく番組です。はい、こんにちは、トンさんです。今日はですね、10月18日ということで、結構ですね、もう佳境に入ってきましたね。まあ、もちろん、マジックのところもあるんですけど、試合数で言うと一番進んでるところが139試合と、これが、巨人、中日と、オリックスかが、139試合ということで、あと、いよいよね、4試合しか今シーズン楽しめない球団が出てきてしまいました。出てきてしまいましたというのもあれですけど、まあ普段よりね長いんで、10月になってもまだ、このね優勝争い繰り広げてると、10月半ば以降ですねなっても繰り広げてるということで、いつもより長いんですけれども、まあ、いよいよ終わりに近づいてきたなというところになっております。今パッと見たらヤクルトチーム防御率 3.34、 まあ阪神関係ないんですけどね。ですね、昨日の試合で言うと、昨日はですね、5試合、4試合か、行われてまして、セ・リーグはね、もともと1試合予定されてなかったので、DeNA、ヤクルトと阪神、広島戦が行われております。で、パ・リーグの方は、試合が中止になって、おりまして、雨でですね、ロッテ・ソフトバンクが中止になっておりまして、楽天西武と日ハムオリックスという4試合が行われております。セ・リーグの方はですね、まあ、昨日ヤクルトが7対3で勝ってるんですけれども、まあ、これが優勝するチームなのかなと、阪神ファンには申し訳ないですけれども、この勢いですね。まあ、昨日どんな試合運びだったかというとですね、まあ、最後の最後なんですけど、4対3で9回ということで、まあ、1点リードしての9回だったので、ヤクルトはもう、裏さえ抑えてしまえばというところだったんですが、9回の表にですね、山田哲人のスリーランが出まして、ここで3点加えて、で7対3ということで、もう、ここで DeNA の戦意をくじいた感じですね。この絵がなんか王者の野球だなっていう感じの、点の取り方になりました。でですね、1個記録が、出まして、ヤクルトのですね、清水が今季ですね、48ホールド目ということで、昨日もですね、マクガフの前を、投げたんですけれども、これがですね、プロ野球新記録になったと。浅尾投手を超えたのかな？まあ、すごいですけど、めちゃめちゃその分投げてるんですよね。それが心配だなと。浅尾投手も結構、ねえ、すぐにとは言わないですけれども、壊れてしまった感じがあったので、もちろん優勝するには欠かせないピースなんですけども、ちょっと投げすぎというところがあると、まあ、来季こう心配だなと。まあ、今季69登板ですね。ということで、ただですね、防御率がそんなに圧倒的ではないんですね。2.51。浅尾投手が、ホールド記録持ってた時って、防御率もなんですけど、勝ち投手に結構なってるんですよね。同点場面とかでも出てきて、味方が逆転してというところで、なんか2桁勝利ぐらいしてませんでしたっけ？まあ、ちょっとね、圧倒的感があったんですけれども、まあ、そこまではないですが、まあ、勝ちパということで、48ホールド、非常に球団に信頼されているピッチャーだなと思います。なのでですね、ここで、ヤクルトが勝ちまして、で、昨日ですね、阪神が4対2で広島に負けているんですね。ということで、ヤクルトはマジック4になりました。で、この阪神ですね、ちょっと、決まって、してしまった感はある感じはしますが、昨日はですね、鈴木誠也が何よりすごかった。 広島がですね、あ、これ4得点取ってますけど、全部ソロなんですね。ソロ4発という点の取り方をしてまして、林、宇草、鈴木誠也、鈴木誠也の4本です。で、鈴木誠也がですね、この4本じゃない、いや、2本、昨日打ちまして、38号ということで、トップがですね、39号、今、村上、岡本で並んでますんで、今、打率トップ、誠也なんですけども、もしかしたら本塁打をいっちゃうっていうぐらい、後半戦がすごい伸びたんですよね。前半戦もすごい良かったんですけど、後半戦 OPS が確か 1.3 超えていて、今も 1.1 超えてるのかな？あ、そうですね。ちょうど 1.1 ですね。なんで、結構、まあ、化け物クラスの成績になってきました。打点がね、ちょっと届かないんですよね。確か。あの、上の方が離れすぎちゃっていまして。まあ、今、87打点。なので、まあね、3割2分5厘38本。100打点ぐらいね、欲しいところなんですけれども、まあちょっとそこはね、広島なのでというデバフもかかっておりますので、なかなか点数が入らずに、打点は届かないんですけれども、まあ、打率トップのホームランあと1本。そうですね、打点はちょっと岡本が化け物ですね。112打点、なので、25打点差ついてるのか、これはもう諦めましょう本塁打もしかしたら行くかもしれないですね。村上がちょっと止まっちゃってるんですよね。史上最年少40本塁打っていうところを期待してはいるんですけれども、ちょっと足踏み続いてまして39本で止まっていると。まあなかなかハイレベルな争いになってますね。3位までで39本38本というところなので、まあ、この広島の鈴木誠也の打撃もありまして阪神を下しております。で、パリーグですね。パリーグの方なんですけれども、昨日パリーグ楽天西武、これがですね、見てたんですけれども、6回まで6対0で、渡辺裕太郎投手が勝ち投手の権利を持って下がったんですけれども、こっからですね、7回に3点取られて6対3で、今ですね、西武は増田、平というですね、後ろ2枚がちょっと抹消になってしまっておりまして、まあ、僕もね、ツイッターでもうギャレットしかいないじゃんっていうつぶやきをしたんですけれども、まあまあ、最後ギャレット出てきたんですが、なんとですね、ギャレットが、入らない。フォアボール、ヒット。で、さらにですね、冒頭2回やってまして、ランナー進めたり、1点入ったりとか。で、一時はですね、満塁まで行ってしまうんですね。2アウトで満塁で、その間に2点取られまして、6対5。2アウト満塁というところで、森脇投手にスイッチ。まあ正直森脇投手も、まあ、そこまでちょっと期待はしていなかったんですけれども、抑えきりましたね。いやすごいハートだなと思って、いきなりね真ん中ら辺にこうズバズバっといってたので、非常に制球は良かった感じですね。まあ去年一昨年森脇投手すごい良かったの去年でしたっけ、あの時は本当にズバズバッとね制球力で点を与えないというところがあったんですが、今シーズンそこまではなかったんですが、あの時の森脇投手が戻ってきたなというような感じがしました。来季につながるといいなと。ただギャレットがねちょっと心配かなと。ここ最近そんなに悪くなかった記憶があるんですよね。そうですね、ずっと点取られていなくて、で、まあ直近だと増田投手よりギ ャ, レ ギャレット投手の方が信用できるかなと思っていたんですけれども、まあ抑えに回るとどうしてもっていうなんかイメージが、球はねいいので、ストレートとかねちゃんと投げ込めればそうそう打たれないとは思うんですが、あのボールの散らばり方を見るとメンタルなんですかね。抑えに回るとそうなってしまうと。まあとはいえね、辛くも6対5で西武は勝利ということになりました。で、西武としてはですね、日ハムを引き離しておきたいところなんですけれども、日ハムも昨日勝利ですね、4対3で勝利ということで、オリックスがですね日ハムにちょっと弱いんですよね。対日ハム10勝11敗負け越してますね。オリックスで言うと実はパリーグ対パリーグそんなに成績が良くない西武だけですかね、めちゃめちゃカモにしてるの。まあ、ソフトバンク13勝11敗で勝ち越してます。でロッテは10勝10敗で、分けてます。で楽天が8勝9敗で負け越しで、日ハムが10勝11敗で負け越しと。これ西武はですね14勝8敗でこれ6個貯金稼いでるんですね。でオリックスね、どこで貯金稼いでたかというと、交流戦が、めちゃめちゃ勝ってまして12勝5敗でここで7個貯金作ってるんですね。で7個と、西武の貯金でほぼほぼかな、今オリックス貯金13個なので、あれ西武6個貯金でしたっけ。で、交流戦7個貯金なんで、まあここですね、西武と交流戦ですただ他の対パリーグに関してはそこまで勝ち越してないと、逆に、最下位の日ハムに負け越しているという形なので、ちょっと分かんないですね。今一応トップに立ってますけども、ロッテにマジック7ついておりまして、どっちが有利なんでしょう。ロッテは逆に交流戦負け越してるので、この貯金はパリーグで作ってると、64勝52敗今12個貯金があるんですけれども、交流戦1個負け越してるんで、パリーグ戦で13個貯金を作っているということですね。なので、まあ今2位でマジックロッテついてますけれども、この先の試合を見ていくとロッテの方が有利かもしれないですね。なんかロッテが負けてオリックス勝つとオリックスにこのマジックついたりとかがあるみたいですけれども、まだまだもつれてます。はい、今日のプロ野球ニュースはこんなところですかね。はい、お相手はトンさんでした。